こんばんは。
こんにちは。
さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
はい、
本日のお相手は江守さんからプレゼント届きました。江守さんありがとうございます。すっとこどっこいそばショート。
おほ、もし自分に子供が生まれてその子が悪いことをしたらちゃんと叱れる親でありたい、すっとこどっこいプーキーです。お願いします。
お願いします。あの江守さんから、
はい、
以前このプレゼントのくだりでね、うん、あげるよっつって、で住所まで教えてもらって宅配で渡すからっていう話だったんですけど、
はい、
いやあげへんでみたいな、
うんうん、
くだりで終わって、いやちょいちょいちょいって突っ込んだんですけど、
うん、
それがボケで終わってしまってますよと、来てないよ本当にと、
だからもうお笑いじゃなくなってますよと、
1ヶ月間来てないよと、
うん、本当にちょっと嫌なやつに見えちゃってますよ江守さんっていう話がありましたね。
いう話をね、
はい、ありました、
出ましたけど、はい、あの日にラジオ中、あの日届いてた。
あ、そうなの。マジで。
あ、ちょっと行き違いでね、
俺てっきり誰かからか、
はいはい、
この話を聞いて、これ多分先々週とか、
はい、
そんぐらいの話よね。
そんぐらいですね。
でこの話を聞い、誰かづてに江守さんが聞いて、はい、あ、ほんまに忘れとったっつって送ったのかと思ったけど、
いやいや、もう全然その日話してたあの時間に届いてた。
あ、嘘。
はい、ありがとうございました。
あ、なるほどね。
ちょっとね、行き違いでね、変な感じでいじっちゃいましたけども、
いやもう本当にね、ただの嫌なやつって放送ではね、もうそば賞がこんな
言うもんだから、いやいや、そんな言い方はしてない、もうただ嫌なやつとは言ってないです。
フォローが大変でしたよ。
いやいや、全然そんなこと言って、せやろがいね、本当に。あとリエさんからもプレゼントいただいて、
はい、
リエ姉さん、今日あのさっきオリジンチャンプルでお休みだったんですけどもね、うんうん、いただきましてありがたいなーっていう、う
ん、何もらったのリエさんからも。
あのなんかね、あのなんだあれ、ベイビー、何あれ。なんかね、赤ちゃんの体につけるなんか マットみたいな洋服が、毛布になってんの。
ほう、
なんか洋服が毛布みたいな感じになってて、それつけてたら
毛布ね、もう
毛布
ね。
そう、それつけてたら普通に
寝れますよと、
寝れますよと、毛布かけても寝れますよって、毛布着るわけよ、七、赤ちゃん、
うん、
七毛布かぶせて毛布着るわけよ。七毛布着てはうんこして、はい、うんこしてうんこばっかして、その繰り返しで毛布何回もかぶして もう嫌がるわけよ、
はいはい、
うん、ぴったり、もうめちゃめちゃありがたいプレゼントいただきました、
うん、
ツイートしてねって言われたんで、リエさんに。
いやそれ、あの後輩芸人とか飯おごった後に言うピロンピロン下田さんみたいなボケです、それ。え、いやそれピロンピロン下田さんがボケに似せて本当にツイートしてなっていう雰囲気醸し出すやつやし、それ
ややこしいな。ピロンピロン下里さんの話も出して、なんでそこ別に出さんでいいやし、ピロンピロン下里さんの話を。
ああっていうね。ああ、まあでツイートしたんだ。じゃ
ツイートしました、ありがとうございましたという。
いやいや、でも本当ありがたいね、
普通にありがとうございましたということなんですけどもね。クーキーさんは
感謝御礼ね。
なんかあの言ってました、なんか言ってましたね、さっき。
はいはい、
子供が生まれたら何、うん、叱れる親でありたい。
はい、そうですね。
いや、そんなもん普通に叱るでしょ。
昨日ね、ウークイだったんですよ、こちんだが。
はいはい、
普通沖縄って3日間だけでね、
うん、
だったんですけど、俺たち、まあ、八重瀬町こちんだは4日間あって、
そう
なんですよね、この9本がね、うん、そうそう、だからもう中日が、2日あるみたいな感じで、
はいはいはい、
だからおとつい普通だったら沖縄県民は終わってるんだけど、旧盆は、うん、でもこちんだは昨日までっていうことで、
うん、
まあ旧盆、まあ、最後ね、
はい、
まあ運慶するってなって、
はい、
でまあその後に、まあ親戚とか、
うん、
この弟の知り合いとかも集めて、うん、まあ飲むと、
うん、
俺ん家でね、
はい、
部屋で飲むってなって、でまあいろいろな人が来たのよ。でその中に俺の弟がよくしてる後輩がいて、
お
でその人家族も来たのよ。
はい、車屋の人。
あ、車屋の人じゃない、それは居酒屋の店長の人なんだけど。そうそうそう、
ややこしいな。友達いっぱいいるな。
そうそう、本当にまあいるんだけど、
うん、
でその人はあの5人子供連れてきよったのよ。
お
奥さんとね、
はいはい、
その店長 ね、弟の後輩と、うん、でその奥さんと子供5人みたいな、
はい、
一番上が中1ぐらいで、
ほう
で一番下が 3,4 歳、
へ、
うん、まあ、一応普通にマジで可愛いのやっぱ子供ってね。
ほうほうほうほう、
で その子供たちはやっぱ飲めないから、うん、もちろん、うん、でも俺たちは飲んでるけど他の周りの大人はね、うん、子供たちはその仏壇がある今、
はい、
この畳ジャーとかのところで、
はいはいはい、
まあなんか遊んでるわけよ、
はい、
ドタバタ走り回ったりみたいなね、はい、でその時にまあまあ普通に可愛いじゃないですか、うん、でその時にその畳ジャーの今ね仏壇があって、
はい、
対角線上に、うん、まあドアがあって襖があるのよ、
うんうんうん、
襖っていうか、屏風か、
はいはいはいはい、
屏風があって、はい、その 3,4 歳の一番小さな子が屏風を破ったのよ。
あーもう
ぶつかってね、
破りそうだしな。
そうそうそう、
破りそうって思ったように
破りそうと思った、
トトトた、
うん、なんか屏風屏風妙に言ってるなみたいな、あんま言葉喋れないんだけど
屏風屏風言ってたらおかしい、破りに言ってるやつ、
伏線あってんなとは思ってたの、嫌な予感はしてた、
嫌な伏線だな、
屏風屏風ってなんか連呼するな、
嫌だなめちゃめちゃ、
いやそれは嘘なんだけど、まあ走り回ってて、その 3,4 歳の子が屏風をね、まあ左下のまあそこまでね大掛かりにビリビリビリって破ってはないんだけど、
はい、
一応まあ結構目立つ感じに破り寄ったのよ。
あ
で俺はあれってなって、
はい、
あららってなって、まあでも飲みの席だし別に、
うん、
まあ別にねその 3,4 歳の子が屏風破ってくれておいおいおいみたいな、
まあまあまあまあまあ、
まあ、俺は言わないのよ、はいはいはい、俺はね、俺は言わないんだけど、
楽しいしな、
まあ、言うてもさ、うん、まあ人んちのね、
うん、
あのまあ屏風っていうか、
まあそれはそうだ、
まあ、この物を壊してるわけだから、うん、でまあでも俺はあってなって、うん、あいやこれあ破れちゃったなこれどうしようみたいな見てたのよ、
うんうん、
で他の5人兄弟ねその子たちはえやばくないやばくないみたいな、うん、言ってるのよ、
うん、
で、まあ、大人たちも酒飲んでてあんま気づいてないみたいな状態で、はいはいはい、で俺だけその今にいてね
目撃したんだ、
その畳ジャーにいて、うん、そうあってなって、まあ別に俺も、まあうん、まあ子供のことだし、まあ、思ったんだけども、
まあ、丸くなったしな、
そうそう、
昔だったらもう、
あ、昔だったらバチボコぶっ殺してたけど本当にもう今はもう28ですから今年ね、12月に28歳迎えますから、もうバチボコだったんだけど今はもう大人ですから、で、あいやと言うても、うん、まあ、俺はちょっとショックじゃないですか、
まあ、
いや破れっていう、そうそう、
うん、
あいやこれマジ音、まあ、音も綺麗好きだし、
うん、
これ音を見たら怒るだろうな、酒も入ってたし、
うんうんうん、
っていうのもあって俺は黙ってたんだけど、
はいはいは
い、あいやって思いながら屏風触っててチラって横見たら、
はい、
その奥さんがね、
はい、
5人兄弟の、
はい、
奥さんが立ってて俺とがっつり目合ってんだよ、
あなるほど、その親と、うん、お母さんと、
お母さんとね、
はい、
でそのお母さんもガッツリアイヤーって顔してるわけよ、もう
アイヤーですもんな、うん、
そこだったら俺はね、俺だったらそのお母さんだったら、
うん、
ちょっとあんた何してんの、
まあまあまあ、
やめて走り回るの、はい、みたいなって言うさ、
うん、
ね、壊してるわけだしもう、
うん、
もうそのまま知らん風なしてから普通に飲んでるわけよいやいや待ってよと、
あ、
まあ、別に俺は言わないよ、
はいはいはい、
でも自分の子供がもしそんな屏風とか人んちのね、
うん、
破った時何も言わずにさ、
うん、
でそっからもう 3,4 時間ぐらい飲んだのかな、
はい、
その後にまあ普通にその家族帰って行きよったけど、
はい、
何も言わないわけよそのことについてでその 3,4 歳の子ももちろんもうなんか、うん、あいややってしまったやばいってなったんだけど、
うん、
まあ大ごとになってんかったから普通にその後も遊んでたんだけど、
う
ん、っていうのがあったのよ、
ま、謝ったらその子供はごめんなさいって、
うん、もう知らん風なしでどっか隠れていきよった、いや子供はいいのよ、まあ別に正直
バチボコだな、バチボコボコボコバチボコだな、
いや本当に5歳迎えてたらバチボコ言ってたんだけど
年齢関係あんだそれ、
うん、ちょっと身長が足りなかったから
それは
タイマー張る時の身長ではなかったから、
リーチの長さ届くなじゃないんだよ、5歳だった
ら体格差もあったし、5歳迎えて体格差と体重
全然ダメだばい
ってなったのよ、でもまあ分からんよ、その後に俺の親とかに、
うん、
弟とかになんかちょっとすいませんねみたいなことは言ってるのかも分からんけども、
うん、
いや言うでしょ、普通
言うよ、普通は
普通はね、
普通は言う、ちょっとおいちょっとぐらいは言うよ、
うん、あんたよみたいな、もうアイヤーって顔してるわけよ、アイヤーバレたらこれまずいってなって、他の親戚とかね、その弟とかその友達含めみたいな、なんか飲んでる大人の酒飲んでるやつらにねみたいな、
じゃ弟の友達の奥さんでしょ、
そう
がアイヤーの顔してたけど言わんかったってことだから、
がっつり目合ってたし、
多分ねお前の弟はもう怒らしたら半端ない、もうやばい、もう殺されると思ったからバレないようにと思って黙ってたかもしれんし、
あ一応それはマジで昨日腹立ったけど、俺そのことに対してもめちゃくちゃ言ってるわよ、
はいはい、音が、
音が、
はいはい、
ああ、でなんか公開処刑よ みんなめっちゃああだすみんないる中で、
はい、
お前はよあお笑い芸人とかやってからよ一人迷惑かけてよみたいな、もう公開処刑よ。
やだなマジで嫌だな。
ああ公開処刑も、
こんな
よっお前はああお前俺ワッターに迷惑かけんっつったよな、あ今どんな状況かよみたいな。
何がよ、何が
酒の場でよ、
何があってそんな怒られてそんな言い方されてる。
まあだから芸人やってるね、俺は芸人やっててもちろん売れてないさな、うん、でその状況を、うん、まあなんかそのよく思ってないっていうことね、
はいはいはいはい、はい、そうそうそう、売れてないことに対して腹立って
っていうのもあるし、うん、まあ別にね家族に迷惑かけてこんな続けて、うん、みたいな、
はあ怒られるんだそういうことで。
もう公開処刑よ。
初めて知ったな。
うん、
あったかく見守ってくれてるような感じするけどね。
ああでもそんなことはないな、
単純に。あなたのお父さんは、
まあ、だから酒入ってるっていうところもあったんだろうな結構。
ああじゃあもう本心だ
っていう、
めっちゃ思ってること
がもう、これもダサいしよ、酒の勢いでしか言えんばやみたいな、ダサい大人やのみたいな思ったし。
それをお前はどうリアクションするわけ。それ
だから俺はうんうんうんってうなずくしかないさ。ここで俺がはぁうるさいよやってもう切れれんし、酒の場でもうめっちゃどんよりしたわけ、うん、
まあまあな、やだな、一番嫌な怒られる内容だなそれな。
でまた音がよ、なんか誰か呼べっつって、
う
ん、誰かその音の知り合いよ、はい、で電話してから、はい、でなんか、まあボケでねその人は、うん、あのステイホームっつって、
はい、
なんか言ってて、それにブチ切れてからまた音がヌーガステイホームやぶち殺されんぞみたいな。こいつやばいだろマジ、ぶち殺そうかな俺がと思って、俺が手出してんからこいつ調子乗ってるけどもみたいな。ああだからイライラしてから俺もう飲まずる、俺もう自分の部屋行ってからもう眠ってたよ俺。
怖っ。
ああ
めちゃめちゃ怖いお父さんやし、酒飲んだら。
ああ腹立ってよ。
ヌーガステイホーム、た意味がわからんかったんだはずな、英語の。
ああ、その、俺の弟の友達とかも、ステイホームってわからんから、怒ってるぜ、みたいな。そういうね、どうにか悪い方向に行かせない方向に、そうそう。
柔らかくな、周りはな。
周りやってるけども
。するけど、一人だけもう突っ走って怒りに行ってんだ。
ああやばいわ、マジで。で、またその後にも青年会の話になってから。
はいはいはい、
なんか青年会、わーわーやーみたいな、もうなんか言ってるわよ。ど
ない
ちらし
い。わかるわ、なんか言いそう。
ああ
この声量だもんな。
で、その、俺の弟の知り合いの、まあ、うっとよ、うっとんちは、
はい、
まあ、結構、その、弟に対して言おったわけ、その時はね、青年会の時に。
はいはい、
こんなシージャーがよ、
うん、
もう50超えたシージャーが、でかい顔して青年会で、や、浴び通しが、みたいな。
うんうんうん、
ダサいよや、みたいな、まあ、言って、うん、俺そこで、まあ、聞こえるわけよ、俺の部屋にいて。は
い、
あ、はい、これマジで喧嘩なるんじゃないかって、
ドア開
けて、これマジで止めに入らんと、みたいな、うん。なったけど、まあ、そこはもうちゃんと大丈夫だったんだけど。
ああ、屏風も大丈夫だったんだ。
屏風はもう破けてるんだよ、ちゃんと。確かなんか、一応確かになんか気持ち、あれ、亀裂2センチ伸びてね、みたいなのあったけど。
なんでよ、それで収まってるわよ。誰かビリビリってやったやし。
ああ。
うわ、嫌だわ。こういうのあるからな。うん、運慶とか集まった時な。
そう。本当にだらしないわ。
悪い方向のな。悪い方向の感じ。
悪い方向にしかいかんから、音は。
ワイワイしてたらいいけども。嫌だわ。めっちゃもう。
大変だったよ。
お酒飲んで怒ってる大人は嫌だな。
おう。舞台立てばいいのになって思うくらいの声量だぜ。本当に。
一応死に声でかいからな。
声でかい、マジで。なんか、結果発表とか言わしたいもん。音に。浜田雅俊さんみたいな。っていうことがあったよ。
それは部屋行くわな、最悪だったよ。自分の部屋な。
ああ、知ったったか払ったってよ。
周りからもそりゃ、
何名いた
の？でも、仲いいんでしょ、みんな。
10名ぐらいいたよ、その時、大人が。
みんな仲いいんでしょ、それ、周りはみんな。
まあまあいいよ、まあいいから、その飲みに来てるわけだしな。うん。
まあまあまあまあ、
ようついていくな、こいつにと思ったよ、一応、その後輩たちは。
お酒飲んでない時はめっちゃ優しいけどな。
まあな、なんかあるんだろうな、男気みたいな。
全然優しい。普通の、なんか、めっちゃ応援してるよみたいな感じの人に見えるけどな。
ないよ全然。で、あとまあ別にフォローするわけじゃないけど、うん、弟のことをね、
うん、
なんかこれなんて返せばいいやって思った話があって、
はいはい、
なんて返したらいいのこれっていうね、はいはい、だからまあ、2、3年前ぐらいに、まあ、だから俺の弟の彼女さんがいるのね、
うん、
もうずっと多分もうこれから、まあ、結婚式を挙げないにしろ、まあ、生涯共にするみたいな人がいるのよ、はいはいはい、で、まあ、その人は、なんか、まあ、俺とは、まあ、血繋がってないし。
はい、
で、まあ、ちょっと気にかけてくれてるみたいな感じで、
うん、
その、彼女さん側が俺を呼ぶで、
うん、
呼んで、それで飲むっていう機会が何回かあったのよ。3年前ぐらいにね。
はいはいはいはい。なんか聞きますね、そういうのね。なんか
うんうん。で、行った時に、いいじゃない、うん、 でまあそのなんかまあ俺はだから夫が酒飲んでるのは嫌いだから、
はい、
だからまあ俺はもうすぐ帰りたいっていう感じで、うん、まあ一応飲んでて、うん、あんま酒も入れずにね、うん、でまあその彼女さん側とずっと喋ってたのよ、
うん、
でその時になんか勇気みたいな、あなたのお父さんはね、うん、なんであなたのお父さんを私は選んだかというとねみたいな、その彼女さんもね、まあ、酒入ってるからあのね何年か前に酒の場で誰か見知らぬ人ね、うん、もう体格のいい20代ぐらいの、うん、まあ、ちょっとねもうやんちゃやってましたみたいな、
うんうん、
その男の人に絡まれたのと、
ほう、
でその時に、うん、あのなんかまあね、お父さんは絶対勝てない、
うん、
まあ、見た感じ見た目の感じでもだし、弟も年だしみたいな、うん、でも弟は立ち向かったのみたいな、
ほう、その強い人、強そうな人に、
で弟がこの「わ殴れ」みたいな「えわは手出さんけどやわのこと殴れ」みたいな、
怖い、
殴ってみやみたいな、
怖いわ、うん、
でまあ結果殴られて、
うん、
でまあそのまあみんなが止めてね、その後結局大丈夫だったんだけど、大怪我にもつながらずね、まあ殴られたんだけど、その後にお父さんが言ったのっつって、喧嘩はよみたいな、喧嘩は自分が参ったとか負けましたって言わん限り喧嘩には負けんばよみたいな、私それでこの人かっこいいと思ったのっつって、いやなんて言えばいいばそれなんて、俺それ言ったらいいばと思って、その話なんて息子大の息子がなんて返したらいいばその弟のエピソード聞いてっていうことがあったのよ。
正直言っていい、クソダセよそれは。
なあ、ダサいよな、
クソダセ。
まあなんかそういうね、
負け、いや戦わんでいいやし、もう怖いわお父さん
っていうのがあったのよ。
いやでもすごいな、それを彼女さんはめっちゃかっこいいって思って、
まあそうだな、あの手を出さなかったっていうのが評価なのかもしれない、大ごとになるし、
あ、それはかっこいい、それめっちゃかっこいいな。
で、まあ、ボコボコにされたんだけど、うん、結果
されたけど、ボコボコにされても自分から出さなかったん
だ。そうだし、俺は負けた、参った、やめてとは言わなかったから、俺は喧嘩には負けてんばよっていう。
あ、はいはいはい、
そう、なんかそのなんか意味わからん理論よ。
いやだから自分の中であるんでしょ
う、ね、うん、そうあるんだろうな、
そういうルールが。
でそういうだからボコボコにされてもそう言い切るかっこよさ、男気みたいの、
うん、
なあったんだろうなみたいな。あ、まあ、逆によ、はいはい、逆にそんな男気ある弟からよくこんな卑怯者育てたよなと思って。
いやいやいや、何がよ、
よくこんな卑怯者を育てたと思って。
いやいやいやいや、すごいかっこいいじゃないですか、
彼女さん。かっこよくねえよ。
いやだからそこはお前がさすがだなお父さんつって、
もう言わんかったよ、もう単純になんか食べたくもないキュウリつまんだぐらい。
なんで
返す言葉なかったから、もうあキュウリうまみたいな、
返せや言葉なんか。あ、キュウリ何かしら返さんといけない空気だろ絶対、それはそれ、その時も
キュウリまた頼もうかなみたいなぐらいしか言わない。
わかるよ、そういうなんか、うん、な親のないい話とか、
そう
親の間のな、そんな話聞く、後から陰で聞くのはいいけどな、
知らんよ、
地下で言われたらちょっと照れくさいっていうのもあるし
な。だし弟もいるんだぜその場に。
え、弟、
いや弟はその場にはいたんだけど、他の知り合いがいたから、
あ、
その知り合いと喋っててっていう流れでね。
そうそうそう、弟も横でずっと聞きながらそんな話してたらもうやばいもんな。あ、まあまあわかるよ、な親のな、ちょっと照れくささもあるし、リアクション難しいしな。
いやでも昨日のマジ酔い方腹立ったな。
いやこれは息子であるお前がもうしっかりビシッと怒らんと。
いやでもそれはやっぱだから、もまたここで喧嘩とか何やってしまったら、
自分の子供ができてビシッと怒れる親になる前にお前が自分の親ビシッて怒れるような子供にならんと、お前自身が。
いやでも言えんだろお前、ここでお前殴り合いの喧嘩とかなってみ、せっかくの運慶でご先祖様帰るってなった時に。
いやでもそうなった場合は弟は殴ってこないかもしれない、お前おい殴ってはお前殴ってこいっつって。
あ、喧嘩
ボコボコにお前が殴ったとて、
ああ喧嘩負けた参ったと言わんかったから負けてはないばよみたいな
って言った瞬間、お前がお父さんってなるかもしれないし。
いやキュウリつまむだろその時は。
いやなんでキュウリ限定だわ、
なんて返せばいいばって。あ、うま、刺身について
る、ボコボコに殴ってそのセリフ言われた後キュウリパクパク。
キュウリうま、
また頼もうかな。
刺身よりキュウリ食おうってなるし。
刺身食え、なんだわ、何でもキュウリうまって見やがら
っていうね。
ツイキャスコメントでもね、キングシカシのおじさんから、はい、プーキーとお父さんは仲いいのって来てますよ。
いや仲良くないっすよ正直。
あ、そうなんだ。
うん、まあ正直良くない。
へー、
でまたこれがちょっとね、まあ別にもなんか笑いの話せよってなるんだけど、うん、これだから そのまた昨日の飲み会の時に飲んでて、はい、まあ、俺とおじさんがいるのよ、
うん、
俺とおじさんはまたこの、あの別部屋で住んでて、
はい、
で俺と俺の彼女、俺の弟の彼女さんと、うん、このね住んでるのよね、
はいはいはい、
弟はね、
はい、
ちょっとややこしいですけどね、別室みたいなね、うんうん、まあ、仕切りまたいでみたいな感じなんだけど、はい、これを移動すると、
うん、
弟とその彼女が、
うん、
俺が寝泊まりしてる部屋に来て、
お
でそのおじさんが、うん、その弟と彼女が住んでた部屋に行くと、
ほう
やるからよみたいなっていう話をしてて、っていう話をしよったのよ。
お
俺マジどう断ろうと思ってどう断ろうというか、
いやいやいやいや、うん、だから距離縮めてきてるやし、
いや違う、もう距離、
俺が知ってた頃はその旧そのな、今の今もそのシステムなんかな、でも弟彼女さんと、お前とおじさんは別、
うん、別部屋今ね、うん、
いやいやいや、だから弟彼女さんとお前は一緒に住むって近寄ってきてるってことでしょ。
いや近寄ってるっていうニュアンスではないな、正直。なんかだから俺たち部屋の方が広いのよ、
広いから、だから
格段と、
それは俺も思ってたけど、ずっと逆やに、うん、普通って思ってたけども、
はいはいはい、まあね、
うん、けどいいんじゃない。
いや俺嫌なのよ。
なんで、もう言えよお母さん。
俺正直おじさんの方が弟過ごしてる期間長い、長いよ俺。
まあまあわかる、確かに、
もうずっと小さい頃からね、まあその正直、まあおじさんもね、まあ結婚できるような感じじゃないのよ、もうなんかね、そういう人っているじゃない、この人結婚将来できないだろうなみたいな。でも別におじさんの方が心地いいのよ、なんだったら。
ああなるほどね。俺もでもどっちかといったらお前の弟よりはおじさんの方知ってるから
。お前も正直おじさんの方がよく見てたしな、俺ん家来た時とかはね、そうそうそう。だからどう断ろうと思って、だから猫飼ってるのよ、2匹
いるな。
で猫とまた犬も飼ってるのよね、うんうんうん、でまたまあ移動するわけじゃないですか。
犬も飼ったの？
犬も飼ったのよ、琉球犬。
うん、そうなんだ。
そう、またこれもおかしな話だよ、うん、猫の名前が、うん、まあオスのトラ、
はい、
メスのマルっていうね、うん、まあ可愛いのよ、2匹
足してトラマルみたいなな
足してるみたいな、分かんないけど、
トラマルを割ったんだ、トラとマルを、うん、
でその犬飼って、うん、琉球犬、珍しい犬種を、
うん、
で名前なんていうっつって、うん、この犬の名前っつったらトラって言ったわけよ。
トラ2、
いやトラ2と思っていや、かぶってるやしってなって、
なんでよ、
分からん、
何を見越してトラよ
なあ、トラいるよ猫にまずっていう
かぶる、かぶるーつ、ペットの名前。
マジで、そうだよ。ね、あの、猫に対してもトラって言うし、あ、トラーみたいな。トラー、あの、チュールあげるよ、みたいな。やるし、まあ、犬にね、うん、犬の方のトラにも、うん、あ、トラー、ちょっとあの、ご飯、みたいな。
ややこしいな。
ややこしいわ、と思って。
かぶらす親いる？
さすがな、元妻のみゆきの名前から二文字取って勇気ってつけただけあるよな。
いや、それ知らん。
いや、俺の話。
それは。
俺の勇気の感じの話な。
それは分からんでしょ。お前の弟がつけたか分からんし、お母さんがつけたかも分からんもん。
あ、まあまあ、そっか、そっか、そうだな。
でも、トラ2か。
トラ2じゃなくて、ストツーみたいに言うけど、お前。
いや、そんな言ってないけど。
で、だから、そのね、まあまあ、猫2匹と犬も連れてくるみたいになってて、はいはい、俺、もうこれもうずっと言ってるけど俺、うん、俺生き物飼いたくないんですよ。
ああ、これ言ってるね、昔から言ってるね。
これはもう俺のね、
いい意味でな、いや、いい意味でしょ、
いい意味、
いい意味というか自分の中の邪魔だからとかじゃなくて、
さあ、そうそうそう、邪魔だからとか煙くじゃらだからとかじゃなくて、うん、俺はあのもう小さい頃からなんだけど、うん、もうまあ生きとし生きるものやし、
はいはい、
この猫たちも、
森山直太郎みたいな
ね、うん、その犬も、うん、でまあ別にこのペットをね、うん、飼ってる人を悪く言うわけじゃないよ、これは、
はいはい、
これは勘違いしてほしくないんだけど、はい、結局人間のエゴだわよ、ペット飼うことってと思ってたの俺、
お前の中では、
俺の中で、俺の中だけでね、別に飼ってる人は別に可愛いなと思うし、うん、飼ってる人どうこう思わんけど、
うん、
だから俺はまあ一時期外で飼ってた猫、
うん、
ね、
うん、
いたのよ、外で餌あげたら寄ってくるような猫で、
うん、
そのシステムだったらまだいいっていうか、
うん、
あのまあ、言ったらね、この猫もさ、うん、生涯もこの狭い部屋の中で死んでいくわけじゃない、
うん、まあまあな、出さんかったらな、
まあ、まあ、出さんかったらっていうね、あ、まあ、なんかそのなんか動物目線になっちゃうというか、
あ、
で言ったら、まあ、でもその猫2匹も犬もね、うん、結局殺処分される寸前の、ね、うん、まあ、ペットとして飼ったわけじゃなくて、うん、その拾ってきたみたいなね、命を救ったっていうところではあるんだけど、うんうん、
はいはいはい、
でもやっぱどうしてもなんかもう、うわ、かわいそうこいつらってなっちゃうのよ、うん、俺もなんか
ちょっと自由にしたいっていうのがあるんだ。
そう、外で飼う分だったらいいよ、外に猫を放し飼いにしてて、うん、餌だよみたいなね、うん、昔ながらの飼育法とかだったら、
はいはい、
いいんだけど、だから俺もうそれが嫌で嫌でよ。で結局そのね、情が湧くじゃない、はい、一緒の部屋になって猫2匹、う
ん、
犬もちろんなってなって、俺別れるってなった時に、うん、まあね、亡くなって、うん、俺たちよりも早く死ぬじゃないペットって、
まあ、まあ
もうその時もうまた嫌な思いするのが嫌なのよ。
あ、
悲しい思いをしたくないし、
あれが辛いからな。
は
あ、その情が湧きすぎてもう湧いてるから、今も
今はどうにかいい距離感を保ってるのよ。
あ、そうなんだ。
まだそのペットたちはね、
はいはいはい、
あ、だからまた嫌だなと思って、もうどうにか、もう犬と猫アレルギーなんだよ実はとか言おうかなと思って。
いや、遅い
遅いよな、一応な、
めっちゃ遅いよ、
めちゃくちゃ触りに
来てることがあるからな。いや、もうだから一緒に住んでいいと思うけどな、
嫌だな、どうにか
一緒に住んでなんかガラッて変わるかもしれんし、おお、めっちゃなんかいいと思うよ、とりあえず。
いいと思う、
うん、またなんか今までな、だってお前ちっちゃい頃があるでしょ、お父さんと一緒に寝てたりとかしてないでしょ。
まあそうだな、だから小さい頃はおじいおばあなんかがね、もう育てたようなもんだからね、まあ正直、まあ、いや別に悪く言ってるわけじゃなくて、別に弟にも感謝してるし、
うん、弟があっての俺だし、仕事してたもんな、
昔は。まあ仕事してくれてたりしてるし
な、
まあまあそうそうそう、
だから今も家族で改めて住もうみたいな感じやに。
いや、もうきついな、人見知りの俺からしたら。まあだから弟をまあ100歩譲っていいんだけども、はい、彼女さんもいるからセットだからさ。
いや言えよ、もうお母さんって言えよ。
なあ、もう、あ、どっちから言うかな、あ、
お母さんって、ありがとうお母さんっつって、
お母さんって、
うん、ママって、
おか、まあ、おかとか、ママとか、
いや、まあお母はまだ早い、
お母は早い、うん、
あ、順番的に言ったらママ、
ママ
順番的に言ったらママから始まってお母さんそしてお母だから、大体そうだから、うん、
いや、それは1歳の頃の話だろお前。1歳からの時を経ての話だろ。
いやいや、怒られるよこれ、急にお母って言ったら、いやいや、フラや、いや、殺されんだよマジでって言われるから、ママからスタートせえって言われるから、まあ、そんな絶対。
いや、もうだからこれがもう正直だから、昨日からそれ聞いて、その話聞いて、俺もう憂鬱でよ。
ナウなんだ、もうキンキンの話だな、
だからもうだから昨日の話、この、
あ、そっかそっか、
映るからよっていう、そう。
いやいや、めちゃめちゃいいと思うけどもな。
だからもう、なんかどうにかな、どうにかできんかな。
キングしかしの俺さんから、翔くんがお母さんって言ったらいいさ。いえ、俺が言うのはおかしいでしょ。俺がプーキーのお父さんの彼女さんにお母さんって言うの？いやいや、それはおかしいよ。
いや、
プーキーがお母さんって言ってないもん。順番がおかしいです、それは絶対。あとママから始まる。
もう金曜日の、
めちゃめちゃメンタルきてるでしょこいつ。
金曜日の憂鬱よ本当に。
いやいや、やかましいわ。金曜日の誘惑みたいに言うなよ。テレビ番組だからそれ。
どうも大城メリアンです。
じゃないです。文禄さんから、やばいな、プーキーさんと生い立ちほぼ一緒。私も未だにお母って言わないと。そうなんだ。
文禄さんって父子家庭なの？
生い立ちが一緒で。
すごいねそれは。
って言わない。
は
あ、ええー、
あ、すごいな、
そっか、
それすごい、
うん、なんか近いね、めっちゃ、
ね、
八重瀬町だし、八重瀬町だしね、
うん、あ、そうだな、
折友さんから、ハムスター飼ってた頃は約2年くらいの周期で火葬場に行ってたな、そう、ハムスターね、
そんなに、
そう、
そんな短いスパンなの、
亡くなるの早いわけ、
そうなんだ、
うん、命耐えるのが早いわけ、ハムスターって、
俺
もこれ思うわけよ、
お
う、ハムスター飼ってんの実家が、
どっちが、お前の実家、
うん、そうそうそう、
茜ちゃんの実家、
いやいや、親の、
あ、親のね、
親の家で、はい、実家の方で、
はい、
ハムスター飼ってんだけど、今もう何代目ってぐらい変わってるわけよ、
おう、
一匹ね、毎回一匹飼うわけ、二匹飼ったら喧嘩してから、
あ、なんか共食いとかっていう話もね、
しちゃうから一匹だけ飼うっつって、一匹が何匹も何代も飼ってるわけよ。
でも待って、これはどういうテンションなの、一応ちゃんと悲しんでるの親は。
そこよな、俺だからその瞬間を見てないから、
そんなお前徳川家みたいな、お前、
そう、俺もどっちかといったらプーキー派の方だわけ、自然で生きてた方がもっと広い世界見れるんじゃないかって思うさ、思うところもあるさ、ちょっと、
まあまあ言ったら野良猫の方がいい暮らししてんじゃないのかっていうね、うん、
自分の力でな、なんかどうにか暮らすというか、
そうそうそう、ああ、
まあ自分のあれだけど、個人的なな、見解というか、はいはい。
そうそう。別に他人に強要するとかじゃなくてな。
そうそうそうそう。うん、まあそれと一緒というか、まあハムスターもな、この檻の中でっていうのが俺はちょっと、 嫌だわけよ、
休館長とかも嫌だもんな、
そう
かわいそうってなるよな、
狭いところたまに外出すぐらいだったらいいけど、外もあんま出してないわけよ、
もう本当に鳥かごの中から飛び立ちたいようなお前もって思うよな、
何です
そういう共感っていうか、うん、俺もさ行ったらお前と一緒なんだよ、俺も行ったら社会という鳥かごの中に収まって、うん、はい、窮屈な生活してんだよとか話しかけたりしたりするよな、それは
まあまあまあ、ハムスターをハムスターを一匹一回限りで飼うのはいいよと、俺の中で、
はいはいはい、う
ん、何回もそんなさ、
もう徳川家ぐらい、
徳川家ぐらいよ、
17代18代とか、
いやもう言ってるよこれで名前もずっと一緒だわけよ、
あ何、
な名前が何だったかな、なんかのアニメから撮ってるわけよ、
ハム太郎じゃない、
ハム太郎ではないそんなストレートになんかね、なんか一応なんか名前があったんだけど忘れてたんだけど俺は、
はいはい、
その名前をずっと同じ名前でつけてるわけよ何代も変わっても、
これ種類は変わってるの、種類は変わってる、ハムスターの種類も一緒、
一緒、
ハムスターの種類も一緒、
見たまんま一緒よ、
ええー、
これいつ変わったばって思うぐらい知らないで
分からんよな、
分からん、
お前が家に帰ってない
そう分からん間にもかコロって変わっていないなと思ったら、うん、次の日また行って、あいるさって言ったら、うん、あれ前のハムスターもう死んだから
勝った
っつって、勝ったっつってそらそんなお前置物みたいな感じでいやどんな、
いやいやいや、
テンションで勝って
るの、じゃあ待って待って、ちょっとおかしいな、流れおかしい、いやでも愛情を持って育ててるっていうのは第一ね、
思うよ、
そう、みんな皆さんね、もちろんお前の親も俺の親もそうだし、
あるけど、うん、俺的にはそのもうちょいスパンを開けて、うん、もうちょいちょっと感情をちゃんとあんのかなってい
う、じゃあもう泣いてないってことね、もうなんだったらもう、あ死んじゃったはぁ、あ、ぐらいってことね。
ま
あ、
要は。それは分からんよ。
まあ、分からんけどな。
分からんけど、う
ん。
ちょっと早くね。
俺はもう絶対そんなのやりたくないから。だからもう、前も話したけど、このラジオで。うん、ね、その彼女さんがね、弟の彼女さんが、もうめちゃくちゃ可愛がってた。うん、猫が一匹いたのよ、うん。で、亡くなったよね。
はいはいはい、
で、亡くなって、それを埋葬するの手伝ってくれんと。
はいはいはい、
で、言われて、まあ、俺がね、穴掘って。うん、ね、どっかちょっと目立たない場所に穴掘ってね、うん、まあ埋葬したのよ、
うん、
でもめちゃくちゃ落ち込んでて彼女さんが、
おうお
う、あまあまあなみたいな、まあ本当にもう、ね、愛を持って育ててな、ただこの猫が亡くなるっていうのは悲しいよなって思って共感、まあ、うん、だからこそ俺もなペット飼うのはやめとこうとか思ってたわけよ、
うんうん、
そしたら1週間も経たんうちに子猫2匹いてはってなってい
やいや、だから寂しいからな、それはまあわかるよ、
まあそう、
だからダメなことではないわけよ、
そうそもそも、ね、まあ、ある施設からね、殺処分されそう、もう寸前ぐらいの子猫たちをっていう、まあ、命を助けたっていう意味でもあるけど、
全然
あれっていう、さっきの、さっきまでのっていうか、
ただね、この、このね、何回、一番嫌なのは、同じ名前がずっと嫌だな。
確かにな、
何回もハムスター変わってさ、
俺の
同じ名前だからよ、
俺の弟カップルもな、猫虎で犬も虎なんかいっていうな
そう、なんか名前つけんの下手くそよ八重瀬町の人
なんか
今のところ2人いるからね、
でもいたさ、ならなんかもう平気で猫殺すとか、おばあちゃんとかさ、 あったよな、平気でやったよ、
周りでな、あっちの家はみたいな、
もうそういうね、
そんなんな、
うん、昔ながらの人はね、
いや好きよ、うん、犬も猫も、
うん、好きなんだけどね、
好きですよ、好きですけど、個人的なねちょっとあれですけども、
はい、
文禄さんから愛が溢れているのよ彼女さんはと、武器のね、
うんうん、
それはそうですよ、まあ、全然悪いことではないですからね、
ちょっと待って CM 行かん
か、 CM 行きますか、うん、はい、一旦 CM 行きたいと思います、はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております、それでは一旦 CM です、どうぞ。 78.0FM Naha。Your radio station。Okinawa。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア、ラジオアプリリスラジツイキャスならスマホから、 ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
始まっております。よろしくお願いします。
あっ、
さあここでですね、沖縄電力さんから台風10号台風対策のお願いです。
はい、
台風10号が沖縄本島地方に接近しています。台風が接近し強風で物が飛ばされると危険なだけでなく、電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、木々の伐採など、事前の台風対策をお願いします。また、停電が発生した場合に備えて懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水などの準備や携帯電話、スマートフォンの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお台風の影響により停電が発生した場合は沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以上、台風10号、台風対策のお願いでした。
はい、
今ね、台風10号がちょっと接近してるんですけども。
そうなんですよね、
連続でな。
いや本当よ、
これまたもう連続パンチをマジで本当に、
もう本当に嫌でね、あの車の、なんていうの、あの窓ウィーンってちょっと開けた時に、
はいはいはい、
雨をしのぐやつって、あれなんていうの、あれ、
あのカバーな、
あのカバーっていうのかな、あの4つあるさ、
傘だろちょい傘、窓側のな、
窓側の、
はいはいはいはい、
だから4つあるさ、
助
手席とか後部座席2つで、いつだったかな、去年か一昨年の台風で、自分の運転席側が取れたのよ、そのカバーが。
うわー、あれ取れるんだね。
取れて、
なんか多いよな、
結構大きかったのよ、一応その台風で、取れて、うわーと思って、もうしゃあないやって言ってそのまま乗り続けてたのね、一応、でもう今回のね9号あったじゃない、9号で、あの俺の車の後部座席の左側のカバーが取れてて、残り2機だわけよそのカバー
残ってんのか
2機
うーわ、逆に良かったな、2機残っててい
や、まだな、一応まだ、なんか
段ボールかなんかでつけとけ、そこの部分。
いや、しなるだろ。
うーわ、これまた金かかるからな。
そうだから、まあゼロ機になったら
今回で外れたわけで
しょ。今回9号でね。
あ、じゃあ、あれお前のかな、俺んちの、俺のお母 の実家のところに2階なんだけど、
はい、
アパートでね、
お
2階なんだけど、おまんまもう目の前、入り口ドアの玄関の前に落ちてたよ、黒いのカバーのやつが。
ただ嘘つけ、ありえる、ありえないだろうって言いたいところだけど、ありえそうだな。
ありえそうだよ、
家の近さたるやな
近いか
近いか、
お母が言ってたもん、え、これあんたのねっつって、いやいや俺のだとしてもここまで持ってくるわけないやし誰かのなんか車外れたんやねってなって、
だからカバーがあと2機なのよ、
はい、じゃあ取ってこい、俺ん家の前にあれ落ちてるよ、カバー黒いやつ。
お前型違ってたらどうすれば違う人のでや、
いいぞ、プラスチックだから切ったらいいやし、ハサミでガガガガって
まあまあ取り付けるけどね、もうなんかどうにか、
う
かな、大変ですから、
あ、これな、今回の台風もだから強いと言われてて、あ、でね、あの瞬間最大風速が80メートルか、
予報ではね、
ぐらいありますよと、夜中3時から朝方6時の期間が強いですよみたいな。いつも普段来てたから台風よりすごい強いからって事前対策してたから今回良かったもののですよ。
ああ9号の話ね、
あの前来た台風ね、
はいはい、
あれもよ、やあのカバーよ、俺んち外にね、あの洗濯機と、この室外機クーラーの、
はい、
置いてるわけ、ベランダ側に、
うん、
1階だから、
おうおう、
でめっちゃ入ってくるわけ雨が、
はい、
でやばいなと思って室外機にもカバーして、
おうおう、
で洗濯機にもカバーして、
はい、
さらに飛ばされないように紐でぐるぐるぐるぐるって巻いたわけ。
おうおう、
洗濯機は二重巻きみたいな、
はい、
2本をね二重巻きぐらいして、で室外機はちょっと怖いから、室外機ってクーラー金かかるさ、壊れたら、
おうおう、
だからあのバッテンみたいな感じで紐くくったわけ、
はあ、はいはいはい、
室外機このねにバッテンの
形に袋をかぶせてね、
うんうん、バッテンの形にしてさらにちょい上に横にピンとなんか、まあ、輪っかみたいな感じで紐くくったわけよ、
はい、
台風過ぎ去って次の日よ台風収まってチラッて見たわけよ初どうなってるかなと思って初見たら洗濯機はまんまだわけよあよかったと思って室外機見たら紐がバッテンの状態で上に輪っかくくったさ
おうおう
それ残しのカバーだけさってなくなってたわけよ
あなるほどね
紐残しのカバーだけさってなくなってたからうわーマジかよりどうやって取れたこれって思って
お確かにな
カバーが
キッツキッツに縛ってな
そう
破れたやんに
破れてからかな
この肩で破れてピュルルみたいな飛んでったやん
めっちゃ頑丈に一番やったのに
お
そのカバーだけがさってなくなってて紐もだからあのあだいぶ緩んでたのかなと思って紐ちょっと触るさピンピンだわけよ紐
がガッチガチに
ガチガチでどんなやってマジで取れたって思うぐらい
いやだから台風9号、まあ、停電してる箇所もあってね、
うん、
とかいろいろあるけどだからそれに匹敵するっていうかねそれ以上の台風ってことは本当気をつけないとね10号は
あの10号も
怖いよだから暴風域は入るのかな
入るってよ、
まあ、入る予報で、
うん、今日聞いたら入るって言ってたよ日曜日
奄美大島とか大丈夫なのかな
お昼ぐらいに入る予定
九州もね
っていう予報ではありますけれど、たけしさんからツイキャスコメントでありがとうございます。そばしょう飛ばされないようにおいおいだから体重がちょっと増えてるんで飛ばされないです大丈夫ですね
大丈夫かバッテンにしないで
48ん
バッテンにやらないでいい
俺はバッテンにしないでいいよ
服
だけさーってな
る一回やってほしいな一日外にいてから
そんな
服だけ飛んでいくのか
意味わからんだろどういう状況よってなるからね、
はい、
気をつけてください
じゃあメールいきましょうか、
はい、
こちんだちんだのお二人さんこんにちんだ
こんにちんだ
遅れてやってきた文録ですブン
ブン
今日は言いたいことがあってメールしました
はい
あかねさん I love you
なあそれおい
おいこらタコこらそばしょうこの野郎てめえ嫁に他人から I love you 言われてどんな気持ちだ
いやどういうこと
どんな気持ちなんだお前は
いやじゃあなんでそれ答えんといけんのまず
この野郎先週てめえうちの嫁のパンヒゲに I love you って言ってたな形変えるぞこの野郎
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや言ったけど
明日の9月5日は結婚25年の記念の銀婚式だったのに亀裂が入ったじゃねえか
ららららららいやそんだけで亀裂入る
こんな時に国広国彦直光栄正樹の5人はどう思うかなプーキーさん
めっちゃ覚えてるやし
でも本人が笑っていたからいいかそばしょうさんは、金婚式まで茜さんと仲良くしてくださいねではまたということで
ブロック
さんアダス
ありがとうございますいや言ったけど I love you って
最低でも
本当に気持ち込めて言いましたからね。
あかねちゃんも聞いてるんでしょこのラジオ聞いてどう思ってどう思ったのかない。
なんとも思った。
パンヒゲさんに対して恋心を持って
た。言ったけどいや本当に聞き返してみてすごい言ってるか言ってないかぐらいのボリュームで言ってたからね俺。すごい聞いてますねありがたいけど。
でも大声で I love you っていうよりもささやきっていうか、
うん、
ボイス的な。
うん
低音ボイス的な I love you って、うん、それこそ本気に捉えちゃうよ
何言ってれば到底
わかる
意味わからんこと言ってめっちゃ意味わからんこと言って金婚式がね俺未だに分かってないんですよねこれ、
うん、
銀婚式と金婚式って何って思ってるんです
よいや俺もあんま分からんでも25年で銀婚式ってことね
ああ年か
文禄さんたちはね
そういうことか、うん、あそういうことなんだな、うん、あいや金婚式の方がじゃあ長いってことなのかな
そういうことなのかなああまあどうなんかな
ちょっと調べてから勉強してみます
金銀銅でいうところの金は一番長いからな一応
なんかイメージ的に
イメージ的にはねメダルの上だと
なんかつけるんだろうな金色の衣装とか、うん、そういうもんがあるんだろうな
じゃあ続いてメールいきましょうそばしょうくんプーキーくんスタッフさんリスナーさんこんばんは
こんばんは
山梨県ラジオネームヒカルです
ありがとうございます
昨日私は38歳の誕生日でした
おおめでとうございます
ええヒカルさんって38歳なんだもっと若いと思ったら、
ね
うん、ドラえもんと同じ誕生日ですですが昨日山梨県は土砂降りの雨と雷のためお祝いは今日に変更になりましたがケーキ食べれてよかったですアイスクリームケーキでしたが溶け始めてしまい食べるのが大変でした、
うん、
あと8月23日にスマホ購入してから2年で、うん、今月から iPhone8 から機種変更可能になったので、うん、新しい Xperia Mark II という機種に変更予定です楽しみです今使っている iPhone8 が県外病 雑音が見にくく、2度修理出してもダメで携帯ショップで新品に交換で全部解決まで2ヶ月かかり、機種変更してからすぐこの不具合なので、次はちゃんとした機種に変更したいと思います。そばしょうくんやプーキーくんはこういう経験あるかな。今日も番組最後まで千葉利用、台風気をつけてね、心配です、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
俺は機種変更2年でしないタイプね。
あ、そうなんだ。
俺はしない。
でも俺もかな。俺も言ったら携帯壊れるまで使う人だから、
うん、
だいたい、ああもう壊れてきたなと思ったら何年とか関係なしに。だでも2年 4年はもう持つかな。
4年、なんか4年で支払いできますと、
うんうん、
この iPhone 俺 8 買ったんだけど、
あ確かにこれな、今そうなってるよな。そう、2年じゃないよな。
2年じゃなくなってる。
あ4年だよな、長くなってるよな。
で一応2年使ってたら、うん、機種変更できますよっていうプランにしてるよな、最近の携帯会社。
あそうなんだ。
で残りのこの2年分残ってるさ、この iPhone 8 の、
うんうん、
その機種代はいただきませんみたいなシステムになってるよな今。
えそうなの。
そう、
俺はあの新しく買ったわけよ、 iPhone SE っていうの。
あ
新しいやつ。
はい、
これは4年ですって言われた。4年ですって。
あ、そういうプランとかなしに？
おう、なんかそのプランしかないですって言われて。
あ、じゃあ8だけなんかな。
あ、なんか、
なんか8で、次、2年後に機種変更、もし新機種出てたら、うん、残りの2年分払わなくていいので、うん、この新機種にしたらいいですよ、みたいな。
あ、この4年のやつ俺嫌だわけよ。
でも普通に俺も2年経ってるのよ。確か8月か7月で、はあはあ、でも行ってない。
ああ別に壊れてないから、
うん、壊れてもないし、
買えるタイミングでもないしなと。
そうそうそう、俺は4年以上経って6年使いたいと思ってる。
ああまあまあまあまあ、
そう、携帯料金格段と安くなるし、
な使えるもんは使っといた方がいいもんな。
そう使っとこ、あと電池交換ぐらいじゃね。
いやだからこの4年のプラン嫌なんだよな。俺店員さん何回も聞いたけど、これ4年じゃなくて2年とかにできませんかって言ったんですけど、
うん、
いやもう4年しか今ないです、4年で自動更新ですからって言って、
うん、
で4年のタイミングで変えてください、そしたら機種代はいらないんです、うん、でも2年のタイミングで変えてしまうと機種代払ってもらえますってなって、
えっ残り、
うん、嘘でしょ、
嘘つけ、そんなことある。
そだから破損した場合は、
おう
破損して変えないといけないってなった場合でも、
いやでもなんかあるよ絶対
プラン払うわけよ。
嘘
って言われたよ俺。だからそれ言われたから、えーってなってダダこねて、めっちゃ、
おう
ちょっとそれなんかないんすか、古いプランでもいいからなんかないんすかね、さ今もうこれしかないですって言われて、
嘘じゃお前、じゃああと2年と、
いやだからこの携帯今年変えたばっかだから、もうあと4年は使わないといけないですから。
あなるほどね、
新しく
次機種変更するとき大変なんか、じゃあ
そう
もうってなったら、残りもし2年経って機種変更できますよってなってもあれなんだ、変えずにもう行くしかないんだよな。じゃあ
行くしかないよ。
いやそれはな、金がまたかかるからな。
そうだからね、このなんかよく俺はでもちゃんと聞いたらそうだったから、うん、そうなんでしょうねきっとね、プランがそういうのがあるから。
あ、ね、
あんま難しいからな携帯は、もう分からん、
うん、
大城熊さんから、そこ携帯ショップじゃなくてネイルサロンとかだったんじゃない、どういうことそれ。
そういうプランあるんかネイルサロンって。
ネイルサロンさ、まあ、そこもそうだし、いや間違えるか普通、携帯やと思って俺行くわけないし。
いやでも確かにおかしいよ、絶対絶対そんな売り方しないって。
え、そう、
携帯ショップの店員がお前こんな損することを言うはずないやし、ショップの人が。
あでも
勘違いだろなんかの、
分からんけど、うん、僕バカなんでちょっと分かりやすく説明してくださいから導入スタートしたわけよ。
ああ
やられたかもな、じゃあな。
ああやられてるかもしれない、こいつはかもれるやつだと。
4年使わそうやつさ、
ああ
4年持てよやって。いやそんなことはないとは思いますけど、
まあまあないですけどね、
なんかプランがね難しいね、携帯をちょっと、うん、さあ一旦、CM 挟んで後半戦いきたいと思います。はい、はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です、どうぞ。
78.0FM 那覇Your radio station. Okinawa.
Mm-hmm.
78.0
小屋どっこいのオリジンアワー後半戦でございます。
あれっしょっす。
買い替えの話でさ、
はい、
OK、あの財布僕嫁から、20歳、今もう28かになるんですけど、うん、20歳の時にもらった財布なんですよ。これ今持ってるんですけど、
おうおう、
この財布だから約8年間か、
はい、
ポールスミスの財布なんですけど、長財布持ってて、めちゃめちゃ長い期間持ってるんですけど、
はい、
周りから変えた方がいいよって言われるんですよ、よく。
それはなんで？
財布だからっつって。
ほう、
腹立ったんっていうい
や、な、何に対して腹立つば。
いやだからこの件に関しては、財布はあの買い替えた方がお金入り良くなるよ、金運が良くなるから買い替えた方がいいよってよく言われるんですよ。
ああ、そんなの迷信よ。
そうそう、だけど、
うん、
俺はそんなのをあんまりよくも、よくもっていうかよく知らんし、
はい、
まあまあ信じてないみたいな感じであるけど、
うん、
いや長持ちした方がすごいねって言われるんじゃないばやって思って。
まあそうだな。だ
俺よく言うわけ、俺の財布8年ぐらい持ってるけどなっつったら、大体俺の中ではね、うわすごっ、なんか物持ちいいねみたいなリアクションしてほしいなって思うけど、え、そんな持ってんの、
うん、
いや買い替えた方がいいよって言われるわけよ、
うん、
はぁって思うんだよなんでそんな言われんといけばお前、お前俺の財布のこと何も知らんだろって思って、ましてや嫁からもらった財布っつってんのに、大事なやつって言って、こんな長持ちしてたらめちゃめちゃ奥さん大事にしてるんだなっていう気持ちとかもなんかこもってるさ、
はいはい、
そんな関係なしに買い替えた方がいいよってストレートでバーン。
あの俺これね、今の話聞いて思うのが、うん、これ多分財布の会社がね、うん、そういう噂を流してると思うのよ。
そんなことある？財布の会社が？
財布の、そう利権っていうか回るように、う
ん、情報量すごいな。
だってだから言ったらそうさ、日本人ってね、うん、日本人っていうか全世界の人類なんだけど、うん、3食食べる文化さ今、
うん、
今ね、
うん、
本当はもう100年ぐらいとか、まあ本当人類の歴史で言うと、うん、もう最近よ、
うん、
100年以上前ぐらいとか100年ぐらいの時は1日2食なのよ、
は
い、でなんで3食増えたかって言ったら、
はい、
でこの3食目増えたのが朝食だわけよ、朝の。
あー、なるほど。
でこれはなんで朝食が できるようになったのかっつったら、やっぱあれよ、コーンフレークとか、
は
あ
は
あ、そういうトーストとかね。
あー、なるほど、朝のご飯が増えたと、うん、
その会社のやつらが3食食べたら健康にいいですよっていうのを流して今この文化になってるらしい。わからん、都市伝説かもわからんけども、まあ、やっぱ利権なのよ、そういうの回ってんのよ。
実際にそうかもしれんけど、
うん、
その情報が回って当たり前のように3食になったと。
そうそう、
は
あ、だから言ったらバースデーケーキの、文化も日本が発祥だからね。
あ、そうなんだ。
バースデーケーキとかクリスマスケーキとかあるさ、
ほんほん
ほん、ああいうのも、ね、どっかの大きな、まあ、ちょっと名前伏せますけど、うん、大手企業のそういうところが行ったのよ、うん、クリスマスにはケーキをとか。そう、
あ、だからお前の予想では財布会社がそう言ってるんじゃないかと、
うんうん、だから綺麗に何年も何年もすぐ変えた方がいいよっていうのを回してんのよ。
そう、いやでも金運がアップするっていうのはね、新しい財布だからみたいな。
だなんで新しい財布に金運アップするってなんか確証どっから得てるかっていう。
だからな、その人を呼んでこいって俺思うけどな。
だから
金運、私この財布新しく買えて金運アップしましたっていう財布買うよやって思う。
ああ そ, うだ、
その財布を教えてくれって思う。
まず金運アップしたやつは大概頑張って稼いでるわよ財布一つ買えたところで金運とかその金もらうのが増えたわけじゃないわけよ。
持つ人によって変わるっていう。
そうそう、人によるばや、そんなので
全然入ってこないばよ二十歳の時に買ってもらったけど全然入ってこないばよ、お金が。
ああ、なるほど。あ、その当時な、
当時からも入ってきてないからもうずっと入ってこない、
うん、そんなもんよ、うん、
そんなもん本当に、いろいろね。あ、他の、リスナーさんも財布あんまり買いかね、たけしさんも財布は壊れて使うものにならなくなるまで買えません、うん、
絶対それがいい。
いくしかしのおじさん、財布なんて壊れてから買えばいいよや。
そうそう、
まあまあまあ大体ね、そういう考えだったんですけど僕もね、
うんうん、
俺さんがメール送ってくれたんかな、今日もメールボツなーって来てますけども、こっちの方に反映ごめんなさいされてなくてですね、
うんうん、
すいません、ちょっと 申し訳ないです。さあお時間です、はいはい、また台風が接近しておりますので、うん、皆さん台風対策よろしくお願いします。
お願いします、
はい、本日メールツイキャスコメントありがとうございました。
ありがとうござい
ました。本日のお相手はすっとことっぽいそばショット
すっとことっぽいプーキーでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
よいしょ、
また来週。